まあそういう感じで、菅田さん、
はい、
あの大人気コーナーにそろそろ行った方がいいですかね。
はい、大人気コーナーありましたっけ、
押しも押されぬもせぬ大人気コーナー、はい、我も出せ、私も出演させろ、相談させろと、
はい、
殺到まではしてないんで、結構頑張って出演者を募集している、
う
ん、あの大人気コーナー、
はい、
スカイプ人生相談のお時間がやってまいりました。
はい、
変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。起きてしまったことを嘆いているよりも、これからできることを皆で一緒に考えましょう。
はい。丸々そのままですよね、それね。
そうです。
はい。怒られますよ。
あ、そうなんですか。加藤先生の。
加藤先生。
いい言葉だから、使いたいなって。
はい。
はい。はい。まさにね、あの、うん、テレフォン人生相談っていう、うちらのパクリ番組。
う
ん
のうちらの、
はい、うちらの、
はい、うん、パクリ番組の言葉を加藤先生パクらしてます
ね、あのメインパーソナリティの、うん、
じゃあウィンウィンだね、
そうですね、
おあいこだね、
はい、
うん、
でじゃあ、はい、早速今回もスカイプをつなげましょうかね、
はい、
はい、どうぞ、
あ、もしもし、
もしもし、スカイプ人生相談です。
あ、はじめまして、
はい、お名前とよろしければご年齢もお伝えください。
はい、ザワと申します。年齢は、31歳です。
ザワさん。はい。
はい。
31歳男性ということでね。
うん、
はい、今回はどういったお悩みでしょうか。
ですね。実はですね、僕はなんですかね、吉田会長の学生時代の後輩でありまして、ちょっと初登場なんですけれども、まあ、何のサークルかと言いますと、あ、サークルの先輩後輩なんですけれども、ぐだぐだになってきましたけど、自主映画を作っておりまして、まあ、当時のですね、まあ、初期のその作品ですね、僕が本当にもう10年前ぐらいに作っていた作品が、まあ、なんか、どうもまだ、上映されているらしいという話を聞きまして、ちょっと恥ずかしいなと。で、相談なんですけれども、お二人も、まあ、クリエイターとして、まあ、いろんな作品を作ってこられて、過去の自分が作った作品とどう向き合っておられるのか。で、まあ、まあ、例えばですね、ちょっとこう、人に見せたくないな、みたいな作品が、もしあるんであれば、それをどう、なんか扱っているのかなっていうのをお聞きしたいなというふうに思っております。
いろいろと、まあ、突っ込みたいところはあるんですけれども、まず、まあ、いわゆる、だから、まあ、初めにお気づきになったリスナーさんもいると思いますけれども、うん、今回は、いわゆるスカイプというスカイプ社が作ったソフトウェアを使っての遠隔からの、まあ、電話みたいな、うん、テレフォンみたいな人生相談ではないということですね。
ではないですね。
今回は、その、裏新宿スタジオに、ザワさん、まあ、ザワ君ですね、
うん。
僕の後輩のザワが。
はい。
でやってるという、うん、スカイプ人生相談じゃないじゃんって思う方もいるかもしれない、うん、でもスカイプっていうのはなんていうの、遠いもの同士が心でつながる、うん、
はいはい、
つながりだから、
うん、
連絡だからね、
絆
というか、うん、
頭おかしいですね、
はい、それがスカイプっていう言葉に表されてると思うんで、通信、
うん、
通信、
うん、
開示読んだ、開示、は
い、読んでないです、
開示の鉄骨渡りの開示言ったじゃん、はい、通信、通じると信じることがスカイプですから、
はいはい、
今回も通じる、僕たちの熱意が通じると信じてやってる人生相談だから、スカイプ人生相談。
じゃあ、講義のスカイプってこと
ですね。もうこの話はもういいですね。
はい、そう、今ね、3人で結構な密度で、ね、はい、ここで話してるんです
ね。膝突き合わせてます、
ね。はい。はじめまして
です。あ、はじめましてですね。
ザワ君です。
ザワさん。
いつも、はい、聞いてます。
映像制作集団、浪人街の後輩ですね。
なんか白組とかそういうのみたいですね。
白組？
いや、なんかそういう映像会社みたいな感じですね。
ああ、
浪人街っていう、う
ん。これはあれですよ。一説によると、うん、結構古いサークルなんですけどね。早稲田の映画サークルで、はいはいはい、その創業創立者の先輩が、
はいはい、
これが映画サークル作ろうよって高田馬場のビフビーブっていうお店で。ね、3人ぐらいで、はい、映画サークル作ろうよとか言ったんですよ。うん、まあ、僕はバイトした店なんですけど。うん、で、そしたら、たまたま、原田
原田芳
雄、ね、芳雄と、うん、あの伊藤重里の奥さん、樋口かな子と、うん、あとのなその他みたいな、うんうん、まあ、瀬波さんに多分4人ぐらいと思うんですけど、はい、3人か4人ぐらいで飲んでて、うん、それをパッと多分原田芳がコンビニに挟んですよね、うん、お前ら映画作るのかって絡んできて、うん、
写真作るのかみたいなね、
そうそう、じゃあお前スターグルメどうすんだって、うん、あまだ決めてないんですって言ったら、うん、あじゃあ俺今老人街って映画撮ってる最中だから、うん、それにしとけよ
お
って言って決まったらしいですね。
あれですよね、浪人街って、カッシンのはリメイク、
あの、牧野正雄、
牧野正雄、
正宏、
あてけ。牧野版となりますね。
はい。が、オリジナルで、うん、から80年代ぐらいに、
黒木和夫。
黒木和夫か、
リメイク版です、ね。
はい。早速、映画サークル
とか。で、人亡くなりましたよね。
え、
真剣を使って、
それって井筒監督のやつじゃない？
いや、それはあれですよね、東方見聞録。
東方見聞録、
はい、確か浪人街で、
まあ、そうなんだ、まあやっ、なってもおかしくはないと思うん
ですけど、はい、まあ、
ね、うん、でもそういう言われで、その浪人
街、田中邦衛とかも出てましたよね、
出てましたね、
はい、いい映画ですよね、
かっこいいですね、
まあまあ、
ちょっと漫画道っぽいね、そのなんかその創立の話
は、はいはい、手塚治虫に言われたから済んだ、時はそうに済んだみたいな話ですね。
ほう、それの一緒の、
うん、なんか知らんけど、はい、ちょっとこれよくわかんないけど動画が流れちゃいました、はい、僕の携帯で、すいません。
はい、
はい、
それの、先輩と後輩だったってこと
ですか。そういうことです、はい、かぶってはいないよね。
そうですね、
あ、そうなんですね、
はい、はい、
うん、
これも言っていいのかあれですけど、アルバイトをね一緒にしたりしてましたね。
そうだったっけ、
はい、某ね、すごいファッショナブルな
出
版社で、まあ、リアルプラダを着た悪魔みたいな生活をしていたっていうね。
そうですね、僕とザワ君は。
うん、あ、だからなんか、そこで一緒だった。
そうです、そうです。うん、高田馬場のさっき言ったビフビーブっていうお店も、大体浪人街がバイトするような感じの店。
うんうん、
まあ、あるじゃないですか、そういうサークル。
はい、はい。
で、それとはまた別系統で、僕が始めた、その、バイト、浪人街アルバイトの系譜として、
はい、はい、うん、あ、なるほどね。
日本で一番ハイファッションの出版社で、
うん、
リアルプラダを着た悪魔みたいな。
本当にリアルでしたよね。
本当にリアル。本当にアン・ハサベみたいな気持ちだったよね。バイト初日とかは。
そ
う,
ね、はい、
うわーって、すっごい美人の編集者ばっかり。
うん、
み
ん
な高いヒール履いてね。そう、
みんなおしゃれです。いい匂いする。
う
んうん、僕たちだけがちょっと違いましたね。
僕たちだけ小汚い格好をして
る
っていう、
はいはい、
うん。まあまあ、まあそれはどうでもいいです。はいはいはい、まあまあ。そういう関係性だということをまずまあ知っていただいたところで、う
ん、はい、
それは上映されている過去の作品っていうのは、その浪人街で作った映像作品ですね、はい。
そうですね。僕、はい、だからもうだから2007年ぐらい、だからまさに10年前に、
はい、
僕大学生だったんですけど、まあちょっと監督で一本映画を撮りまして、
うん、でそれが浪人街の新入生歓迎の上映会とかで上映されてるってこと
ね。そうなんです。まあ、だから本当にこの季節ですよね。はいはい、だこれから4月になって、
大学。高田の場の駅前がクソどもで溢れる。
最悪のね。
最悪の。
プライベートライアンの冒頭のシーン、ね。
みたいな。
まあ、ビーチみたいになって、ね。
そうそう。とか、俺はもう寄生獣の、大学行って、で、その、なんかもう帰りに、うわーって、もう、うわーって、新一くんがなってる時に、大学のクソがもう若者どもがうわーって前にいて、ああってどけよ人間どもってなった、あれをいつも俺はどけよ人間どもって心の中で叫びながら、
はい、
高田馬場の駅前を割って入っていくっていう、
いま、うんうん、
はい、
だにね、
いまだにそうです、
当時からいまだにね、
じゃあ、そういうのでその公開されてるってことですね。
そうですね。
だからそれは別にだからエヴァ、なんていうか古典とされてるってことなんです。
まあ、だから、
浪人街の古典
とありがたい話ではあるんですよね。
うん、
なんですけど、まあ、で、別に、よそでね、別に上映されててもいいっちゃいいんですけど、
うん、
でたまにこう、機会があって自分の作品見返したりすると、うん、これちょっと人様にお見せするのはちょっと、あまりにも恥ずかしいな、みたいな。
だって山口のやつとかもやってんじゃん。
山口さんね。はい、
だって言
わす、でもね、あれは直接は関係ない。僕もやっぱり、学年がちょっと離れて、
あ、そうです。その新入生上映。
そうです、そうです。うん、なので、各学年、もう本当に卒業してだいぶ経つ方の作品も、 上位プログラムに入っていると。
だって早稲田映画祭とかで優勝したやつだもんね、山口のやつはね。
そうです、そうです。
山口って
誰？それも同じプラダを着た悪魔の人。
そうですね。
まあ、別に今著名な監督になってる方とか
ではないけど、
うん。
それあれは鈴木誠純っぽい映画だもんね。
そうです。
まあまあ、ちょっと、うちはの話はまあ、俺の夜と春雨は上映してないんですか？
いや、それちょっとタイトル自体初めて。
ちょっと待ってよ、ふざけんなよ。
夜と春雨。
名作ドキュメンタリー。
あ、そうなんです。
映画館が潰れる様子を撮った。
お、面白そうですね。
ちょっと面白そうですね、それ。
それだって、アズドキュメンタリー映画祭の観客賞を受賞してますよ。
すごいじゃないですか。
あ、そうなの？あ、関係ない。ネット、インターネット賞。
へぇー。ちなみにどんな内容の、まずタイトルをお伺いしていいですか？
タイトル、もうこの本当恥ずかしくて、こんな公にしたくないんですけど、夢の目覚めっていうね。
いいですね。夢の目覚め。まあでも、そんなにひねってないから、そんなに恥ずかしくないと思うよ。
そうです
か、ね。春の目覚めよりは別に、夢の目覚めの方がストレートじゃん。
やっぱりこう大学生で一度こう被れる、ものとして、やっぱ、胡蝶の夢だったりとか、
はい、
あとこう、まあ、押井守さんの、ビューティフルドリーマーみたいな。
これは夢なのか現実なのか、ね。
とか、あとこう、映画と、フィクションの映画と、まあ、虚実みたいな。はい、虚実が悩まずになっていくみたいな、はいはい。こう、最初にこう、自分で映画を撮り始めた時に、
はいはい、
最初にこう、ぶつかる壁というか、
はい、
なんかこう、感じる気持ちみたいなものが、あまりこう、なんかこう、工夫なく出てきたっていう。
はい、それをストレートにやった
って。ストレートにやったんですね。
はい、何分くらいあるんですか？
これね、40分くらいですね。
結構長いよね、
結構長かったですね、うん、思うと。
何を撮ったの？
もう今や骨董品なんですけど、ミニ DV テープっていうね。本当時期のテープ。
ミニ DV？ あ、でも10年前だったらそっか。
そうです。もうまさに DV テープの黄金期ですよね。今はもう本当に一眼レフですよ。
そうですよ ね。今はね。
もうあれの動画モードで撮る
っていうのはもうプロでもそうやってますからね。ま
あ、プロから学生までみんなやってますね。
ね。うん。そうか、そうか。でも8ミリじゃないわけね。
8ミリじゃないんですね。8ミリは僕が学生の頃にちょうど、もうあの、現像とかがどんどん取りやめになって
た
から
ね。はいはい、で、主人公の名前は？
主人公とか、ほとんど名前をつけてなかったんですけど、で、これがね、またすごい恥ずかしい話。僕もすごいメインキャラクターで出演してるっていう。
お、ウディ・アレンじゃないですか。
ウディ・アレンだぐらいね、はい、宣伝されてたら面白いんですけどね。
でもまあ、それは自主映画では別に
あり得る。まあまあまあ、
あんまりみんなが
手伝
ってるわけでもないから。
そうですね。そうなんです。で、あ、で、あ、お話としては、その、なんか、主演の女の子は、あ、女優、あの、女の子が主演、主人公なんですけど、うん、なんかこう、なんていうのかな、夢に、あの、うなされるようになってい
って、はいはいはいはい、
で、
はい、
で、なんか、と、地方から東京に上京している、まあ大学生の女の子なんですけど、うん、まあなんかこう、その、東京でそういうなんか悩みが、あって、で、ちょっと、あの、自分の田舎に戻ってみようみたいな。
田舎が舞台なの？
そうなんですよ。牧場に行くんですね、それで。
ナ
スの牧場に。
ナスでロケしたんだ。
ナスでロケして。
へ
で、そこで僕が出てきて、
うん、
だんだん僕が、その、女の子の夢に出てきたり。
ちょっとだから、不思議の国アリスのウサギみたいな。
まあ、そうなのかな。まあ、ちょっと、どうなんでしょうね。まあまあ、でもそうかもしれないですね、
うん。
うん。ちょっとこう、だから。
キーパーソンみたいな。
うん。でも別になんかキーパーソンになるか、ならないかってところで、
うん、
結局ね、結局その中に女の子の、
うん、
自意識の問題として、なんかこう、地方に行ったことでそれが、自分の田舎に行ったことでそれが解決するみたいな話なんですけど。
もうちょっと具体的に言うと多分言ってもいい。で、出てきて、で、まあ、その、那須の牧場の実家の方行ったら、ザワ、チンが出てきて、
はい。
で、あれなんか、あれなんかあったけど、あれ夢でも出てきたな、みたいな。あの人昼間あったよな、みたいな。
あ、そうです、まさにまさに。
そういうこと
です。鋭いですね。さすがですね。そうです、そうです。
お前の考えることなんてお見通しだよ。
そうです。まあ、浅いですからね。
いやいやで、あれ、おかしいなと思ってたら、
はい、
から
で、まあ、だから実際にその会うわけですね。現実世界でも会うし、はい、夢の世界でも会うようになって、
はい、
で、でもその、別になんか過去に何かあったっていう関係でもない。うん、
はい、
単に、まあ、同じ、同郷の人間として、僕が出てくるんですけど、はいはい、で、まあ、夢がどんどんこうエスカレートして、嫌な感じになっていくわけですよ。
ほう、悪夢的な感じに。
悪夢的な感じなんですけど、ちょっと横にそれますけど、
はい、
その表現が当時すごいこう まあ、トレンドだったというか、
うん、
あのミシェル・ゴンドリーってね、
あ
ー
はいはいはい、
ちょっとコマ撮りみたいな、アートアニメーションみたいなタッチで可愛くやろうって言って、それをコマ撮りとか、ちょっとこう、
はい、
なんていうのかな、
ビオークの PV みたいな。
ビオークの PV みたいな
感じに。
そう、おもちゃっぽい、
はいはい、
そういう悪夢にしようみたいな感じで、はいはい、それを撮って、
うん、
でね、でも何きっかけで解決したのか、ちょっと僕も今、
だって何かのトラウマというか、
はい、
障害があって、
はい、
それを乗り越えるわけでしょ、だって。
でもね、トラウマらしいトラウマもないんですよ。そう、だからやっぱり脚本がちょっと、なってないんですけど、
うんうん、
まあそれで、でもその、まあ、40分ある本編の中の30分、うん、35分ぐらいで、まあその夢がこう、まあこう、なんていうのかな、表現としてこう、カタラシスを迎えて、
うん、
で、でもまあ、その、結局、実までもそこにはいられないから、まあ帰ってくるわけですよ、東京、
うんうんうん。
で、まあ、現実世界でのこう男と女の別離があって、
え、ああ、そう。
あ、別離というか、その恋愛関係の別離じゃなくて、単純にその、さよならっていう。
あ、ザワチンと女の子のさよならがあってってことね。
で、その女の子が帰ってくるみたいなね。
はい。
で、帰ってくる車窓で、まあ、幕が降りるわけですけど、映画が終わるわけなんですけど、
うんうん
まあ、ちょっと今話してただけでも、めちゃくちゃ恥ずかしい。
監督、この映画の見どころは、どのあたりなんですか
見どころはですね、てか
夢表現の斬新さ。
そう、夢、まあ、は、そうですね、ゴンドリーの焼き直し感が溢れる斬新さと、
うんうん、ちなみにその夢の中で表現的に、
はい、
クライマックスを迎えるっていうのはどういう表現なの？もし差し支えなければ、具体的に言ってもらっていいですか？
ね、それは、なんかね、ダンスホールみたいな、舞踏会のシーンだったんですよね。
うん、え、そんなんどうやって撮ってる
の？いや、でも、それも、だから、その、チープな、表現として、成立させようということで、
うん、
なんかね、小学校の体育館を借りて、
はい、
で、なんか、こう、まあ、衣装は、ちょっとタキシードっぽい服とか、
はいはい、
なんかこう、ドレスみたいな、もので、
はい、
ダンスするんですけど、なんかその装飾とかは段ボールとか、
うんうん、なるほ
ど紙で作
ったりとか、まあまあ、
あえてってことですね。
あえてっていうのと、
まあ、もちろんそれしかできないけど、でもまあ今でもあり得るよね、それはね。
はいはい、
うん、え、別に悪くないじゃん。で、うん、それがクライマックス。
でもね、それでね、そのシーンがそれきっかけなんですけど、でもなんかそれで何があったんだけど、ちょっと自分でも見返してみないと
覚え
て
ない。いや、なんだよ。そう、
まあ、まあまあまあ、でもまあそうです、
ね。まあでも話聞く分には頑張ってる方だと思います。
そうですね。
学生の自主映画の中では。
なんか、そうですね、そのドラマに結構主軸を置こうとしてるじゃないですか。
ああ。
なんか変なホラーとか SF みたいなやりたがるじゃないですか、その、なんか、いや、そっちに逃げてないっていうか、
そうですかね。
うん、そんな感じはしますけどね。
今そう、ドラマっておっしゃったんですけど、うん、最近、出た本で、歌丸さんのラジオとかにね、出てる、はい、なんていうの、三宅龍太さん。
三宅龍太さん、
ね、
はい。
スクリプトドクターのね、はい、あの方の本で、スクリプトドクターの教科書っていう本があって、
うん、
僕も本屋でパラパラ読んでみたんですけど、うん、第一章の初めにっていうところですよね。
うん、
僕は、映画学校で脚本の授業をしていますと。
うん、
で、まあ、みんな学生だから、ナンパ、なんかこう、なんか出来の悪い脚本も、まあ、当たり前だけど多くて、
うん、
で、それはなんか何種類かに分けられるんですね。
はい、
で、まあ、技巧的に、まあ、まだ全然こう、拙いものってあるとか、うん、ちょっとまだ一人よがりのものがあったりとか、
はいはい、
でもなんか一番その中で、立ちが悪いというか、
うん、
これは問題だなと、三宅さんが思っているのが、
うん、
女の子が、地方に行って自分探しをする物語です。
ぎっく
りそうなんですよ。で、これはもう毎年毎年同じ授業やるんだけど、うん、必ずそういう脚本を書いてくる子がいると。
うん、
で、それは、もうどういうあれなのかというと、まあ、自分は地方出身で、東京に住んでるんだけど、
うん、
なんかこう、なんかこう、なんとなくな悩みを抱えていて、
はい、
それを自分の田舎なり、行ったことのない地方なりに行って、
はい、
何かしら解決してまた戻ってくるっていう、
はい、
そういう脚本が、
はいはい、
一番立ちが悪い、うん。
その障害も明確ではないし、
ないしそうです
解決の方法も、まあ、もちろん明確なものにはならないよね、
そうし
た
ら。だから、なんとなく、伸びしろがね、ない。
悩みが、漠然とした悩みがあって、不安があって、
う
ん、で、漠然と解決して、帰ってくるっていう。
っていうのがもう本当に、これはちょっと困っているんだっていう。
ザワ 金はあれじゃないですか、東京出身のバリバリの、
だからそれすらも
親が国家公務員で、
ああまあまあまあまあそうですね、うん、そうなんですよ、
菅田さんと同じぐらいの立場の人じゃないですか、
そうなんですね、
まあそう、だからもうそれで僕はその本閉じてもう棚に刺して帰ったんですけど、まあ今更もう、
ね、だからこそそういう多分ドラマを作るのかもしれないですよね。
あ、逆にだからそうですね、
それ宮城さんも僕も東京出身なんで、うん、地方のなんとなくその東京に対する憧れみたいなのってないんですよ、
はい、はいはいはい、
うん、だから逆になんかそのそういうストーリーに憧れたりとか、なんかそれはありますもんね。
なるほど、
だからなんかそういうところもあるんじゃないですかね。
そこはちょっと三宅さんも見落としてるところかもしれないですね、
うん、実は東京出身の男の子の方がそういう脚本書きがちかもしれない、
うんうん、そういう淡白な悩みの解像度を上げていくことでもっとなんか新しい作品が生まれてくる可能性はあります
ね、うん、なるほどね、
まあ、でもそれはまあちょっといいんですよ、ちょっとそれは置いといて、
まあ、そうだね、まあ、例えば私事に寄せると、まあ、僕は高校2年生の時に撮った人さらいね。名作、大傑作ですけどね。
はい、
うん。よくラジオでもね。
そう、
ね。話は出てきます、
ね、大傑作。あれもまあ、でもそんな感じっちゃそんな感じですよ。
お
うん、まあ、まず僕が大体一人5役ぐらい出てて、精神科医のお医者さんとか、はい、まあ、もちろん主人公とか、
うんうん、
で人さらいにさらってもらうみたいな。
うんうん、さらってもらう、
さらってもらう、僕はさらってもらう美少年、
アメリカ行こうよって言うんですよね、
う
ん、
そうそう、アメリカに行こうよって、
うん、
人さらいに、
ほう、うん、それは何、その高校の映画サークルってこと、
そう
で、その撮って
撮って、
うん、あ、今井さんと喧嘩したやつでしょ、撮ってる時に
したっけ、
なんかそんな話を確かしてたような気もするんです
けど、まあ、しててもおかしくはないと思いますけど、うんうんうん、まあだから、主人公の美少年が僕で、
うん、
人さらいが、佐藤さん、
はい、
佐藤大地さんで、
はい、
でまあちょっとだからちょっとホモっ気もあるかもしれないね、今から、
面白そうですね、
今から考えて
みると、誘拐されたことに対する非日常でこう何か成長するみたいな、そういう話ってことですか、
うん、だったらいいんだけど、まあ対して特にそういう成長ドラマとかもないね、ただ本当だイメージ映像みたいなのが連なるだけだね、うんうん、今から考えてみると、ただ大傑作かなと、思い出補正。
じゃあ、ちょっと見ましょうよ。
やめろ。殺すぞ。
菅田さんはそういうの
今すこれ、今に英介の家にある、うん、マスターテープを破壊しなきゃいけないの。で、未だにこんなに仲が悪いのに、
うんう
ん、今にさんと俺の関係が続いてるのは、うん、今にさんがその人さらいのマスターテープを家に保管してあるから、
うん。引きられてる。
そう、物質を取られてるから、あんまり強く逆らえないっていう。
あのね、あれなんですよ。僕の場合は、やっぱし瓶底が今年で11年目なんですよ、
はい、
別に初期の作品恥ずかしくないですよ、
だからね、それこそ前回の放送でおっしゃってますけどね、うん、大家さんに見つけられたってメガネの
アイコラ
ね、
まああれはね当然売り物じゃないんで、ただ僕はパート1からね、ちょうど次の作品でパート200なんですよ、
お
メガネだけの話をしてますよ今。
メガネに限ってでも、
うん、他合わせると300ぐらい撮ってるんですけど、メガネで200なんですね、うん、でパート1からの作品って今でも一度も値下げもせずに当時のまんまの値段で売ってますからね、
うん、
うん、でそうですね、でイメージ映像が連なるだけの10年間変わらず、
でもそれはやりたいことがはっきりしてるから、うん、からでそれが今と変わってないから恥ずかしくないわけでしょ、
うん、逆にね、
そのうちらその多分やりたいことがはっきりしてない、まあ言ってみれば、
うん、
まあ、東京のお坊ちゃまが
モラトリアムで、
ね、モラトリアムでやったみたいな、まあ僕は東京でも高尾ですけどまあでもザワーも
練馬
菅津さん、菅先生みたいな新宿とかじゃないです
そうですね、山手の外側はね、
うん、練馬と八王子ですいません
あ、
でもまあそういうちょっとね、
うん、
郊外のそんなに貧乏じゃない家の
ちょっと埼玉のラッパーっぽいね、なんかその何かなんとなく、
そう
埼玉のラッパーの前半部分です
ね、みたいなね、
うん
う
ん、
のちょっともうちょっとおしゃれな日常かな、うん、早稲田まあ一応通わせてぐらいもらうぐらいは、
はい、
貧乏じゃなくて、うん、っていう、
うん、
一番いい感じです
ね。一番もう、なんかもう、ちょっとイラッとする感じ。
そうですね。だから、僕は封印したいんですよ。
はいはいはい。
だからその解決方法。
自分の恥部ではあるよね。
恥部でありますね。
握られちゃってるからな、
うん、かといって別にその後輩にとこ行って、やめろっていうのも、ちょっとこう、あまりに。
確かにね。
うん、自分の中だけでもそれを、一度こう終わりにしたいと思ってるんですけど、
うん、
どうですかね。
で俺が前から提唱してるのはネイキッドロフトあたりで、
うん、
青い葬列っていうイベントをやって
かっこいいです
ね昔の第一作みたいなやつね、
うん、はいはいはい、
若い時に撮ったね、うん、高校とか大学の時に撮った映像作品の上映会やるわけですよ、うん、
ああそれ面白いね、
うん、で観客投票してもらって、うん、1位になった作品だけ、
うん、
その舞台上でマスターテープを粉々にハンマーで叩き割れるっていう
ああまあだそれいいですね、映像とか創作物ですよね、なんかね。
そうですね、映画じゃなくてもいいかな。
うん。
うん、
だ投票の基準っていうのはどういう
あれ？一番恥ずかしい。
一番のお客さんが見て。
もう見てらんない
ってこれはダメだわと。
でもそういうのって結構観客、全く無関係の後の他人でも、うわーって。
なります
よね。なりますよね。ね、
あの、書いた小説とかね。
ああ、
うん。
朗読したりしてね。死のボクシングみたいな感じでね。
そうですね。
うん、僕小学校6年の時に、
はい、
包帯を巻いた人が好きだったんですよ、
はい、
で
ブレてないじゃないですか。
そうですね。で自分親がうち両親が仲いいんで、
うん、
土日のうちのどっちかが必ず2人でデートしてたんですよ、
はい、
で僕一人きり弟も 出たりして一、
うん、
人きりになるじゃないですか。その時にあの救急箱から包帯を取り出して、
うん、
自分に巻いて、
うん、
それを写るんですって写真撮ってたんですよ、
うんうんうんうん、
それとか恥ずかしいですよね。
まあね、それ持ってんのマスカ
今ありますよ多分実家。
やっべなんで持っとくの。
いやなんか
やっべ
捨てられ捨てられ
て本当に一貫性がありますよね、
うんうん、俺はでも一貫性があるといえば、うん、なんか
人間に勃起して
俺もでも似たようなことは知ってよ、はい、なんか、うん、なんか水着みたいハイレグみたいな風に、うん、あのとかまあ水着みたいな感じ、
はいはいはい、
ランニングとかね、
うん、
あとまあパンツとかをキュッて上げたりとかして、うん、それ全身鏡映して、うん、その自分に勃起してある。
わかりますわかります。
それでオナニーしてた。
多分小学生ぐらいの時って、自分に浴場できるんです
よ。そうそうそう。
うん、だそういうのとかを集めて、ですね、うん、やイベント。
それはちょっと趣旨が違ってくる。でもなんかその恥ずかしいは、自意識こじらせの恥ずかしいとは違うんですよ、菅田さん。
そっか。でもなんかそういう、じゃあ、まあ、例えば小説だったりとか日記だったりとか、まあ、
うん、
そういう何かですよね、
うん、
この、
うん。そうなんですよ。
あと漫画ね。自分で書いた漫画とか。
そうね。それちゃんと撮ってる人って少数だから、ね、俺ももちろん書いたけど。
うん、
書いてたんですか？
え、もちろん、もちろん書いて、雑誌作って
る。俺も雑誌作って
る、うん。すごいな、
うん。
お便りを出そうみたいな。
そうそう。
キャプションもちゃんと作って。
あ、脇のね。
はいはい。
親に捨てられたりしてました
よ。あ、本当ですか？
うん、もう捨てられてる。
普通捨てないよ、ね。
全部撮ってますよ。
ああ、
うん。
まあ大事ですよね。うんまあ、俺は別に捨てられたから持ってないんですけど。うん、
そうですね。まあそういうイベントもね、そのうちやると面白いかもしれないですね。
うん、
じゃあ解決法としては、うんそうイベント
青いなんで青い葬列なんですか。
だから青春的な青いものをもう、
うん、決別しよう。
そうそう。
ちょっと大人になると。
はい、そう、うん。
だから本当に得票数2位の作品が一番気の毒ですよ、ね。
気の毒ですよね。
ああそうか。
あの2番目に恥ずかしいんだけど、
うん、
破棄もできない。
注目にさらされた
結局
ね。
うん、うん、例えば一手段としてはそういうのがありますよね。
うん。
うん、ただまあそれはちょっとね。非現実的かもしれないよな。イベントやっても人が入るか分かんないし。まあ俺がやれば入るけど。
まあネイキッドだ
と。ネイキッドぐらい俺が一人いれば満杯にはできますけど。うん、でも、じゃあ俺が参加しなきゃいけないかっていうと、俺人さらいを出したくないから。
見たい人多いと思いますよね。
どうですか、菅田さん。もうちょっとなんか、なんていうかな、現実的というか、精神的な心理、それこそ心理。サークル的な。
それ最近押しますよね。
うん、
なんでね。
解決方法ってないんですかね。
うん、なんかでも逆にね、僕、昔のものとかを自分が見てて、多分、都合よく昔のことって美化してるんですよ。だから、なんか逆にね、あ、なんかこれ今の俺じゃ撮らないな、みたいな感じだったりとかを発見することは結構あるんですよね。
おお、それはもう、ポジティブなものとして。
そうそう。だから僕は結構ね、ポジティブなものとして昔のは見るかもしれないですね。あと、熱意ですよね、やっぱし。例えば、惰性と取り返しになったりとか。
宣伝していくと、表現が、
まあ。うん、してるとしたら、まあ、そんなこともないんですけど、 あの昔はもうちょっとこういろんなとこ行って撮ったりとかしてたなみたいなことを思いますけど、ね、
だから全然いいんでしょ、だから、
だから
そうそう昔のもの
が、そう、だから
参考にならないよね。
だからそういうふうな見方をあえてしてみるのはどうなんですかね。
なるほど、なるほど、
うん、
そうですね、
うん、それはダメだね、うん、できない、ね、
僕今何かこう自分でね映画を撮ったりしてるわけではないので、うんうん、そうですね、
なんかありますか。
うん、うん、まあだからあとはもう浪人街の後輩に
結局ね
上映するな。
あれはその浪人街の後輩にリメイクしてもらうのどうですか。
あ、リブート版みたいな。
そう、リブートをしてそれを、う
ん、で要はそれめちゃめちゃパワハラですよね。おいっつってもう OB が来て一番ダメな OB の典型
が
リメイクしろよっつって
夢の夢の目覚め、ね、リブート、
ね、ジェネシスみたいなね。
そうそう、そんな感じのを
自習で撮ってやるの好きなもの撮ればいいの。
本当に評判悪いと思いますよそれ。
ほとんど面識もないわけですからね。急にね、30過ぎた。
でもそれ言ったら俺はだから中央大学附属高校の演劇部に乗り込んでいきたいんだけどね。
なんでですか？
だって俺がいた頃は男子校の時で演劇部がなくて、俺が演劇サークルを作ったんですよ。
はいはい。
部活になれないわけですよ。俺が勝手に作ったから。で、顧問もいなくて、俺は一人でやったんですよ。
ほう。
でもちゃんと文化祭で2回ぐらい発表してんだよ。
うん。
で俺が卒業したともちろんそれはなくなり、うん、ただその直後に共学になったんですよ。
ああ、
で今は演劇部があるんですよ。共学になってすぐに演劇部ができて、
うんうんうんうん、
だから今男女で演劇部やってんですよ。
もうみんながみんなのこと好きでみたいなね。
そうな、もうそれで演劇甲子園とか目指してんだよ、
うんうん、
俺がもう
青春じゃないですか。
俺が本当にもう血の泥をすすってでも出たかったあの演劇甲子園ね。
それ何をやってたんですか、それ。あの会長が一人でやってた時って。
いや、自分のなんか変な演劇、まあ、それもなんかイメージ映像のつらないみたいなやつですよ
それ部員は
部員いないよ、一人もいないよ。
え、すごくないですか。
だから一人芝居とか、
うんうん、裏方も自分で
やった。裏方も自分でやった。だからガラスの仮面で北島麻也が、うん、
はいはい、
あの自分なんか脚本演出主演自分で文化祭で演劇やったんですよ、
うん、
だけど裏方は手伝ってもらったからね、照明とか音響とか、はいはい、
うん、
だ俺は照明も音響も自分一人やったからね。
すごくない？
北島麻也以上の天才なんですよ。その一人で演劇部やることに関してだけ言えばね、
カチャってラジカセをしてね、
恐ろしい子
で今井さんはいなかったんですか、その時。
今井さんは映画では関わったけど、そっちは一切手伝ってくれなかった。
いや、本当すごい。じゃあ掛け持ちしてたわけですね、
全部。あ、そう、そっちの今井さんのいる映画研究部もやってたから。
そうですね。まあでも過去の、そうですね、どうすればいいですかね。
うん、ね、なんかまあそれはちょっともどうでもいいや。あの浪人街は最近出入りしてるんですか。
いや、僕はねいや正直だ、今の学生たちには全然会ってないですね。ただまあ当時 あの同級生だったり後輩とは結構会ってると
、うん、久しぶりに女子大生とかとも飲みたい気はありますよね
そうですね
そうですね、僕もちょっと気になりますね、うん、
どうなってるのかね。先輩風吹かせて
行ってみますか。
OB とかでさ、幅利かせてる人いないの？
今は、あ、でもいるみたいですね。
それは、もううちらも知らないぐらい
に。ね、僕はまあ知ってるんですけど、はい、吉田さんはご存知ないと思うんですけど、はい、あの、そのね、サークルで夏休みに、あの、旅行に毎年行くんですけど、あの、大体伊豆諸島とかね。
はい、大島とかね。
とかね、あの辺に毎年毎年こう行くんですけど、
はい、
卒業してからだいぶ、言ってたやつがいるって最近聞きました、
ね。最近ヤンマーがやってる僕たちがやりましたって漫画に出てくる。そういう
先輩。ありましたね。はいはいはい。
丸ハゲの、
メ
ガネかけてる。
卒業しても来るの嫌ですよね、でも。
ただ俺それ強く言えないのは、俺もそれ一回やってるから、卒業した後、大島の合宿に俺も連れてってくるよって言って、え、誰あの人みたいな感じで。
そう、やっぱいますよね。うちの心理学サークルもいました。
心理学サークル
伊藤さんっていうのがね、毎年
伊藤さん、うん、誰あの人みたいな感じ。
究極超人 R みたいな、
ね、そうそう、あの鳥越ですけど、
なんかいましたね、先輩ね。
ね、
うん、そうですね。まあ
菅田さんって今行けばヒーローなんじゃないですか。
なんでですか今は全然、うん、僕一回も行ってないかな、やっぱ。
あ、うん、
俺
のことは知らない。
でもね、やっぱり、で、この間たまたま、はい、あの、後輩とちょっとお酒飲む機会があったんですけど、はい、あのね、 やっぱりね、そのクレイジージャーニー出てるっていうのでね、もうちょっと有名になってましたね。
クレイジージャーニー様々ですな。でもその程度だと、俺がいきなり物質とかラウンジとか行って、どうとか言わ、ああ、クレイジージャーニー出てた。あ、私見たことあるわ。うん。って終わるよね。
ね、そうかそうか。だから原田芳雄みたいなスターじゃないとダメってこと
だ。だったらもうチヤホヤチヤホヤですよ、けど、
ね。名前変えるぐらいの感じね。サークル名、ね。
サークル名、トウモコシの会、早稲田支部とかになるだろうけど。うん、そうだね。先輩風吹かしたいんだけど、だから俺も一切そういう青春を送ってこなかったんで、なんか、どうにかしてもう一回あの青春を取り戻したいんだよな。
スカイプ人生相談だって。回答者のね。
そうなんですよ。
悩みがちょっと。
でもなんか楽しそうですよね、大学時代。僕そんなでもなかったですよ。
うん
うん、もっと冴えなかったですね。あの、高円寺のバロックっていうね、死体のビデオを売ってるお店もあったりした。
オービスじゃなくてね、
バロック、
うん、オービスもすごい変なレンタルビデオでしたけどね。
でそこのね下に、粉末のカギタバコを売って
る、うんうんうん、当時としては早いですよね。
そうですね、それを買って、うん、ちょっと悪いことしてる気になって、
マリファナみたいな、
そうそう、そんな気になって
違うんだけど、ね、合法なんだけどね。
そう、そんな気になってちょっとこう突っ張ってるふりをしてるぐらいの大学生、うん、
一人で、
うん、で紫百郎さんの本とか買って、あ、俺サブカルチャーだぜみたいな感じのが、
あのジャンクカルチャー、
そうそうそうそう、
最先端行ってるぜみたいな、
ね、そんな感じでしたね。はい、冴えなかったな。
でもお一人でされてるっていうのがなんかかっこいいですよね。
そうですね、僕はもう完全に一人で、
うん、でもどうしてもね、こう集まってくると馴れ合いになっちゃうとかあると思うん
ですね。そうですね、うん、
高円寺といえばさ、うん、あの立ち飲み屋フータってすぐ潰れると思ったけど潰れないよね。
それどこにあるんですか。
え、今時の駅から見えるじゃん。フータってあのほら立ってるアライグマの、はい、フータっていたじゃん。
うん。
アライグマフータ。
あれのお店があるんですか。
あれのかフータが流行った頃だよ。だからもうすごい昔だよね。はい、10年ぐらい前じゃん。ね、
うん、
のからパクった立ち飲みフータっていう、
はい、
のフータが立ってる看板なんだけど。う
ん、そんなとこあるんですか。
あれもうその当時からできた当時から、うんうん、こんな時流に便乗して流行に便乗してすぐ潰れると思ったら、うん、未だに潰れないよね。
へえ、今度行ってみますか。
俺も行ったことないんだけど。
行きましょう。
駅のホームから見える。立ち飲み風太っていう。
へ
え。まあ、ということで、お悩みは見事に解決できたと思うんですけれども。
そうですね。
はい。
はい。
はい。またいろいろ教えてください。
あ、こちらこそ、はい。イベントをね、ちょっとやっていただきたいなって。
公開収録のね。
あ、それはトウモロコシの会の公開
収録。そうですね。あ、それまず、
はい、ラジオの公開収録は、まあ別にできるからね、すぐに。
そうですね。あと、ね、僕がやってほしいのは稲川イントロドンですね。
ああ、
あれをね、ちょっといつかやってほしいな。
はい、稲川淳二の、階段の出だしだけ聞かせて、どの話か当てるっていう。
出だしだと結構ね、揺れがあるっていうね。
そうなんですよ。だから、まあだから、あとタイトルとかも、また揺れがあるから。
揺れがあるんですよね。
だから、あれの、こういう、こうなってこうなる話って、ちゃんと、誰が客観的に見て、特定できてたら正解にします。
そうですね。
別にこのイントロドンの設定の細かさを今論じなくてもいいんですけど。う
ん、サビで決めるみたいなね。
なんかやりたいですね、そうですね。
そうですね、ぜひぜひ。うん、そう。そう、ね、トウモロコシの回、公開収録をね、ぜひやっていきたいなと思っております。
はい。
はい。
わかりました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ見事に解決したということで、
はい。
よろしいでしょうか。
はい。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
人さらいは恥ずかしい恥ずかしいと言ってるけど、ちょっと傑作だよなと思ってるのも正直ちょっとあります。
はい、
はい、ということで、
はい、ありがとうございました。